みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、世の中さまざまトレーニングだとかあるいはスキルを身につけるなんていうのをやってますけれどもね、資格試験日本にいろいろありますけれども、その中で、一番日本で難しいと言われるもの、よく司法試験なんて言いますけれども、司法試験より難しいって言われているのがなんと剣道8段。剣道の段位の中で一番高い段位というのが8段で、でこれが実に難しい。毎年これはね審査を行われるんですけれども、なんと合格率 1% ですよ。でね、そのね剣道の話が好きなんですよ。武道というのが切っ先が乗る乗られるっていうのがあるんですって。竹刀の先がつくかつかないかぐらいで、それがこのやり取りで、その圧力というのがすごいんですって。私ある方に聞いたら、で相手は80次回その達人の人とこういう風に立ち合いをして、でわすごい圧力だなって思った途端に後ろにドンって壁が背中がついちゃった、気がつかない間に後ずさってたとか、その時間の感覚がおかしくなってくるっていうような。それでですね、その8段の人たちばかりが集まった全日本選抜剣道8段優勝大会っていうのが、これが毎年開催されてまして、今年はね愛知県であったらしいんですよ。だからね、今年優勝されたのが恩田浩二さん、57歳ですよ。もうレジェンドたちが集まるという、こういうなんかね、こういう場でもそういうのをね、そういう方をねリスペクトしたいなといつも思うわけですね。こんばんは、東京 FM 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。先月スタートしました株式投資トレーニング、1ヶ月が経ったということで、今週はその中間報告と疑問について伺っていきたいと思います。それにちなんで今週は古典落語をご用意しています。最後までごゆっくりお付き合いください。
みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
落語の小道具といえばこちらの扇子、使い方次第でお箸にも刀にも変わります。お金の使い方も一つじゃありませんよね。将来の資産作りならみずほ証券にご相談ください。みずほ証券は首都圏と近畿に200店舗以上。扇子だけに資産運用のセンスがあるってね。
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わみずほ。
改めましてこんばんは、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。さあ、落語千金、月に1回お金に働いてもらうトレーニングの日です。
トレーニングです
株式投資についてより具体的に学んでいきましょう。教材となるのがみずほ証券が提供している株式投資トレーニングです、
ね。簡単に言うと株式投資を体験できるシミュレーションゲームですね、
はい。
ゲームとは言ってもデータはリアルな本物でございま す,
そう
なんですね。実際の相場の20分ぐらい遅れがありますけれども、ほぼリアルタイム、バーチャルな投資資金1000万円からスタートです
これがまた楽しいんですけどね、談笑さんどうですか、今ちょっとサイト開いてみますね、
はい、
あ、結構売り買いされてますね。
してますよ。だから、こういうんじゃないんですね。だからね、今から見ると、売り買いしすぎですね私ね私始めた当初は売れなかったんですよ、買ったが最後。好きな、業種だとか、好きな野球チームの、そのスポンサーだとかっていうんで、
応援したい気持ちが強くて、
そう、応援の気持ちが強くて、買ったが最後もう売れないよこれはって思ってたんですけど、これじゃもう動かないし面白くないなと思って、思い切って売ることにしたらこれ止まんなくなっちゃっただから、手数料だけでも結構いってますね。
あ、
だこれ手数料も反映するっていうのがいいじゃないですか。
いいですよ ね。それが本当にリアルにできてるんですけども、私たちもこの落語千金立川談笑、落語千金村田睦美というニックネームをつけて入ってますので、もしよかったらこう、検索して、見ていただきたいと思うんですが、ご覧になることもできますよ。さあ、今週も先生をお招きしていろいろ疑問に思ったことを聞いていきたいと思います、
はい。
スタジオにはみずほ証券ダイレクトチャンネル事業部の北野俊之さんにお越しいただいております。お願いいたします。
みずほ証券の北野でございます。本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。北野さん、これはまずどういうふうにお感じになりましたか。
そうですね、それぞれ株式投資というのは 個性が出ると、積極的に売買される談笑さんもこれはこれで個性なのかなというふうに思います、はい、でもどうなんでしょう、談笑さん、村田さん、使ってみて何か用語も含めてわからないこととかってありましたでしょうか。
ちょっと結構そのまず売り買いする時の成り行きですか、あの成功の成の字に、行くと書く、うん、だとか差し値、はい、指の値と書く、はい、だとかというのが、はい、今のところわからない状態ですね、うん、
おっしゃる通り株式の用語というのは結構独特なものでございますので、はい、結構最初は戸惑う方も多いというのが、うん、実情でございます、うん、まあ、今あのお話になった成り行きというのは成り行き注文と正式には言いまして、うん、まあ、値段はいくらでもいいと、まあ、こだわらないので今ついている値段で買ってほしい、うん、あるいは売ってほしいと、うん、まあ、こういう値段にこだわらない注文を出す、うん、まあ、とにかく売買をしたいと、うん、まあ、こういったのを優先したい方向けの注文の方法というふうにはなっています、はい、
ですから私基本これ一辺倒です、
はい、もう今やっちゃうぞ、
そう成り行き任せ、
はいはい、そうなりますね、はい、
あともう一つ差し値っていうのは、
はい、まあ、差し値、というのはですね、先ほど、まあ、成り行き注文に関しては値段にこだわらないということを申し上げましたけれども、うん、それに対して差し値、まあ、つまり、うん、値段を指す、値段を指定するという注文のことを指し値注文というふうに言います、うん
うんうんうん、これもでもこう範囲が決まってるもんなんですが、例えば1万円の株に対して100円とか入れても全くこうならないじゃないですか、
そうですね、
そういうのもうまくなってるんですね。
そうですね、株価水準によって、まあ、制限値幅という言い方をするんですけども、うん、1日で動く値段の幅というのがあらかじめの株価水準によって決まっているというところになってますので、うん、まあ、よくも悪くもそれ以上高い値段はつかないし、うん、それ以下の安い値段もつかないと、まあ、そういった上下の値動きが決まっているというところになっております。
じゃあこのぐらい安くなったら買うぞっていうのをここで自動的に申し込んでおくと、うんうん、それをやってくれるってことですか。
そうです、見てなくても、
はい、
そこで
制限値幅の範囲内であれば、うん、まあ、ここまで下がったらこれはいいなというのをあらかじめ、例えば下の値段で差し値をしておいて、うん、まあ、1週間なり待ってみると、はい、まあ、うまく拾えればめでたしだし、うんうんうん、まあ、拾わなければまた次の注文に切り替えると、うん、まあ、こういった、まあ、なりゆきと違った注文の出し分けっていうのをやる方も多くなっています、う
ん、先生 の、 あのメリットデメリットってあるんですか、なりゆき注文っていうのと差し値注文っていうのは。
そうですね、まあ、なりゆき注文は基本的には今ついている値段、うん、まあ、例えば証券会社にお電話していただいて、うん、まあ、株価を聞いてもらいますと、うん、この銘柄今株価いくらですかと、基本的には、まあ、売買がそれなりに多い銘柄であれば今ついている値段の近辺で、まあ、大概のことは買えたり売れたりするというところです、うんうん、まあ、逆に差し値注文に関しては、まあ、今すぐあの約定できなくても売買できなくてもというところですので、まあ、しばらく待つというところなんですが、うん、逆にこの株いいなと、この銘柄応援したいなと思って買おうと思って、うん、でも少し欲張って差し値注文してしまいましたと、うん、まあ、こんだけ下がったら買おうという差し値をしたところ、うんうんうん、残念ながら、まあ、どんどんどんどん上がってしまって、あーあーと買いそびれてしまったと、これが一番悔しいというところなので、
なるほど、そうか、それを成り行きで買っておけば、
そうなんです、
儲けが出たのに、はい、買えなかったなというところなんです、
はい、まあ、これやと思った銘柄、惚れ込んだ銘柄はやっぱり成り行きでも買ってしまった方が、うん、良いかというふうに思います。
うーん、
ただ成り行きも、一定の、まあ、デメリットがございまして、はい、まあ、銘柄にもよるんですけども、かなり1日で上がったり下がったり、うん、値動きが激しい銘柄、あるいは、まあ、荒れたマーケットであると、うん、まあ、全体に対して上がったり下がったりと、うん、1日でかなり動くタイミングがありますので、うん、内陸で買ってあれと思った値段よりも高いところで買ってしまった、うん、あるいは安く売っちゃったなと、うん、まあ、こういった後悔は、まあ、可能性としては起こりうると。
そうか、そうか、いきなりね注文したらその瞬間じゃないんですもんね、
はい、
いくらかタイムラグがあるから、まあ そうですね、その間に変動してしまうと、その成り行きだと意外な変化があったりして、
はい、
あ、なるほどなるほど。
あの談笑さん、さっき売るのが難しいっておっしゃったじゃないですか、うんうんうんうん、確かに私もシミュレーションでやってて買うのはえいやって思うんですけど、うん、売るのってなかなかタイミングが難しい、ね、この辺はプロから見てどうなんですか。
そうです、おっしゃる通りで、まあプロ、まあ、我々も含めて売り時はとにかく難しいとが皆口にするところになっております、うん、まあ、ですので、まあ、投資家の方によっては最初から、まあ、あらかじめこのぐらい上がったらこのぐらい利益出たら売ろうと、
うん、
あるいは、まあ、ここまで下がっちゃったら損したらもう諦めようと、あ、最初から自分の中でルールを決めていくというのが一つやり方として、あるというふうに思います、
うん、
あとは、まあ、相場の格言で頭と尻尾はくれてやれと うん、そのような言い方もする、
ちょっと江戸っ子っぽいですね。
いいですね、江戸前ですね。まずかその頭と尻尾はくれてやれっていうの。
そうですね、まあもうこれ以上上がらないかなと思って、まあ、例えば打ってしまったと、ところがまあさらに上がってしまったり、あるいはまあこれからだと、まだまだ上がるぞと思ってもあれと一向にもう上がらなかったりと、まあ、こういったことはまあ往々してよくあるというところなんですけども、頭と尻尾というのはつまりですね、一番高い値段と一番安い値段のこと、まあ、これを指すというところなので、まあどうしてもこう欲張ってしまうというところがあるんですが、まあ現実的には一番高いところで売買する、あるいは一番安いところで売買するというのは、その相場がリアルタイムで動いている中では見極めはなかなか難しいというのが実際のところ。
プロからしてもそうなんですね。
そうなんです、そうです。
じゃあもう私たちは ね欲張りすぎちゃいけないっていうことですね。
ね、だってあのプラスになってるともっとプラスになるなと思って手放したくないし、マイナスになってると今ね売ったら損が確定しちゃうなと思うし、身動きつかなくなっちゃうんですよね。
私と談笑さんがこのシミュレーションでどれぐらい頑張っているか、あのぜひ皆さん見てください。はい、株式投資トレーニングのサイトからあのお友達登録してくださいね。で順位表の中のお友達順位表をクリックして、すべて漢字で落語千金立川談笑、はい、落語千金村田睦美という名前で、はい、あの入ってますので、それで検索を、
ね、ニックネーム検索、はい、ね、そうか、頭と尻尾くれてやれということで株式投資トレーニング次回の報告までに順位をもっと上げていきたいと思います。はい、株式投資トレーニングは3ヶ月勝負でしたっけ、
はい、そうです、今回は6月末までがトレーニングの期間となっています。3ヶ
月するとリセットされちゃうんですよ
ね。だからまだあの今から始めても1月ちょっとぐらいあるっていうことですからね、さあリスナーのあなたの参加もお待ちしております。負けませんよ
あの談笑さん、投資は長期投資習いましたよね。
そうです、まあ一般に長期投資にはリスクを小さくすると、まあ、そういった効果があると言われておりますので、まあ、ぜひにその通りにやっていただくのもいいかというふうには思います、
はい、お話はみずほ証券ダイレクトチャネル事業部の北野俊之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。さあ談笑さん、はい、このお話を受けての落語となります、はい、今日はどんな一席お話しいただけるんでしょうか。
はい、古典落語サメ講釈をお送りします。旅の話でございまして、尾張の熱田神宮がある、あそこから伊勢の桑名まで海上約7里の船の旅、船旅というのは穏やかな日は気持ちがいいもんでございまして、磯の風にひゅっと顔を撫でられながら遠く藻塩を焼く煙がなんかを眺めようという、船頭はのんきなもんでマグエッセルなんぞ加えてプカーリプカーリやってましたが、そのうちに船が動かなくなっちゃった。おうおうおう、船頭船は止まったな。はい、止まった。おう、どういうわけだ。いや皆さんちょいと聞いとくながれ、いや、えらいことになりましたね、これは。え？いや、船が止まったには、これは訳がある。え？いや、実はこの辺りには、たちの悪いサメがたんと救っとってな。まあ、それが時々、集まるんだな。では、その話し合いがついた後、その上を通った船を見込むんだな。やつらの宴中かな。で、見込まれた船の一人が海に飛び込んで、サメの餌食になってもらわんことには、船は動かんばかりか、船底をガリガリかじる春のサメでな。ああ、残らず食われると、ああいうことだ。うん、皆殺しだ。誰がその死ぬんだい。いや、誰だかわからんな。それぞれな、ああ持っとるもの、お海に放ってみるのあれ、それがうまい具合に流れればよろしいがな。それが海の底に沈むものが必ず一人だけおる。まあ絵から放ってみるのあれ、誰一人放らない。そのうちに覚悟を決めたやつが放ったのか、うわー流れた、歓声が上がる、あるいはおー流れたというどよめき、あっちで流れた、こっちで流れた、流れ流れしているうちに最後に放ったのが年の頃なら50半ばぐらい、朝黒い着物を着た男で、こいつは返しを2つ折りにしたやつをひょいっと海に放ると、こいつがくるっくるくるくるくるくるすーってんで身の底に、よよよ、見た、ね、お前さんだ、おらおら、この人だよ、この人が生贄、よ、飛び込め、早く飛び込めよ。そういうこと言うんじゃねえよ、いや、すまねえな、いや、それでもさ、お前さんが死んでくるや、ここに乗ってるみんなの命が助かるんだよ、これは本当の犠牲だよ、ね、頼むよ、死んでくれ。かしこまりました。私もこの後に及んで言い逃れをしようとは思いません。 私は実は旅回りの講釈師というか、うだつが上がらず修行の品を人も持ってまいりましたが、承知をいたしました。それでも未練のようですがいかがでしょう。せっかく習い覚えた講釈一席やってから死にたい、遺言代わりに聞いてくれませんか。ん、何習い覚えたね。いいよいいよ。じゃあほらほらそっちの方もほらみかん箱かなんか出してやって、張り扇あるの。じゃあほら手叩いてやるよ、手叩いてよ。待ってました。待ってました。サメが一番待ってます。余計なこと言うんじゃねえ。お許しを得まして一席申し上げてお別れでございます。田島の国の豊岡京極の家来で石塚源五兵衛は隠居して名を露山、大石の母妻並びに子供二人を預かりおきましたが、江戸表より仇討ち次第次元と足軽寺坂吉右衛門来たるを奥へ通した石塚は、仇討ちが司祭早お語りくれまするよう、はは、お供がかないこの目に覚えましたる仇討ちが司祭申し上げまするで、坊ちゃま方もよくお聞きあそばせや。さてもその夜は極月の14日、打ち立つ時刻牛光の軒の胸に降り積もる雪の明かりが味方松明、鎖片びら一着なし小手すねあても覚えの手の内、しころずきんな神戸にいただき皆一様のいでたちにて、地黒の斑点だんだらすじ白き木綿の袖印銀の短冊襟につけ、表には浅野匠の神家来何の何がし行年何歳訓言のため討ち死にとしたためたるをおのおの背中に結びつけ、投げ釜投げ槍縄ばしご阪急なぎなた蔵やり手やり天でに引っ下げて討ち入るわ。我が手は江戸東江も城の浦松吉田が一番に、続いて岡島不破野寺中井も勇大高言語殿エルタル影や振りかざし手もやくれ破る表門、一時にどっと上がった歓声に友はようよう顔を上げて、三国のためだ構わずに遅れてくるなと目に涙、後に心は残るでもババアそこを離せい、袖振り払って安兵衛が千里一滝バラッバラッバラッバラッバラッバラッバラットラの小走り駆けつけてくる高田のババだ。いたわしや音若牛若幼牛若懐にすやすや眠る幼の子顔を見つめて、これ千末とな今正岡の申すことよくあそお聞きあそばすや、昔昔その昔椎の木林のすぐそばに小さなお家があったとさ、父は元京都の三にして清和安藤名和慶蔵、名前はジュゲムジュゲム五行のすり木で三日り水魚の水魚罰雲来罰風来罰食うねるところに住むところ、ババアそこを離せい、袖振り払って安兵衛が千里一時バラッバラッバラッ、ちょちょちょちょなんだなんだなんだ、さっきからあいつ同じようなところ何度も何度も繰り返してるよ、おー一体どの風になってんだ。そのうちにサメの背びれがずっと見えていたのが一匹沈み二匹沈み、だんだんいなくなっちゃった。船は動くから、おお船頭船頭、船はこれ動いてるな、おおそうだね、これ船が動いてるってことはこれサメがいねえんだから、もうこれこの野郎飛び込むことはねえな、おおなあ、おおいやーこれ不思議なこともあるもんだね。ああことによるとこの人の芸がサメに分かったかな。おいいこと言うね。そういう方もひょるねえよ、だからね、サメに分かってこの船に乗ってる人間に分かるんだ、もっともっとこれからも芸に励めよ。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。船の上はよかったよかった大喜びですが、収まらないのは水の下でございまして、うおーい集まれベニザメ猫ザメワニザメノコギリに種目に小判ホウジロウフーフーなんだフーフーなんだなんだフーフーなんだ、おめでち、サメがみんなこぞってよ、なんで見込んどいて生贄飲まねんだよ、なんで生贄飲まねんだよ、だって怖いよ怖い怖いよ、なったってもあんな公爵士は怖いんだよ、あれ公爵士、そうよ、なんだあんまりバタバタ叩くもんだからかまぼこやかと思った。
お送りしたのは談笑さんによる古典落語サメ講釈でした、トレーニングにちなんで、
習い覚えた講釈というのを、このような別れに全部一緒くたにまとめてやりたいというこの講釈師の思いですね。で実はこのサメ講釈というこの落語が、私が生まれて初めて覚えた落語なんですよ。 金ぷくりんの蔵を置いて打ちまたがり打ち上げ打ちをする波の感覚かなんていうようなのね、真っ先に突き並べてある盾の板には南目印の縄文な打ち枝木久喜雄鶴の丸立浪四枚三階松牡丹桜にっていうこういうの
つるつると出てくるもんなんですね、
うん、こういうトレーニングを積んで落語家になるんですけれども、お金にはまだ働いてもらってないんだ
これからです。株式投資に興味があるけど実際に投資するにはどうしたらいいかわからない方、みずほ証券が提供する投資シミュレーションサイト株式投資トレーニングを利用してみませんか。どなたでも無料で簡単にネットから登録できます。みずほ証券株式トレーニングで検索してみてください。番組アーカイブページからでもどうぞ。
わみずほ
東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。あのね、シミュレーション楽しいんですけれどもね、うん、まあ一つまた覚えましたよ。え、頭と尻尾はくれてやれね、もうギリギリのピークまでと思うからね、うんうん、そこに悩みというかね、迷いも生じるんですよ、
はい、
ね、もうあっさりと諦めも一つは肝心なんですね、
う
ん、
そうですね、
よし頑張るぞ。
そう、引き続き頑張りましょう。
はい、はい、頑張りましょう。
さあ談笑さん、来週は
新たな言葉をチェック、
はい、
ロボティクス、なんだと思います、なんででしょうね、
はい、
お楽しみに。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。